礼拝の前にご案内いたします。礼拝はすべて着席のままお守りください。賛美歌は一番のみを歌います。主の祈りと人信条の言葉は修法の裏表紙に記載されております。ただいまより2022年3月13日第二主日礼拝第一礼拝を始めます。16番祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。講読文10詩32編。 公読文10詩32編。その咎を許され、不義を主に負わせられざる者、我言い表さざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、汝の御手は夜も昼も我が上にありておもし、かくて我汝の御前に我が罪を表す、我家楽我が咎を主に言い表さんと、されば神を敬む者は汝に会うことをうべき間に汝に祈らん、汝は我が隠るべきところなり、汝悩みを防ぎて我を守り、我汝を教え汝を歩むべき道に導き、汝らわきまえなき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ、悪しき者は悲しみ多かれど、正しき者よ主を喜び楽しめ、聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はルカによる福音書5章17節から26節、新約聖書の110ページ上の段の最後の行からです。ルカによる福音書5章17節。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よあなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやパリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ、ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美申し上げます。桜の開花予報なども聞こえてくるようになり、いよいよ春本番となってまいりました。今朝リモートでの礼拝に、またこの会堂にての礼拝に、それぞれにふさわしい形で私たちを呼び集めてくださいましたことを深く感謝いたします。どうぞ高らかに主を賛美し、 静まって御言葉に聞く礼拝をお捧げすることができますように、私たちを整えてください。たどりました7日の旅路は、主のご受難を忍びつつ過ごすべき季節にありながら、そしてそのためになすべき技がたくさんあることを知っていながら、自分の弱さや疲れのせいにして怠ってしまいましたことをここに懺悔いたします。そして祈ることぐらいはできるだろうとの思い上がった気持ちで高をくくって、本当に真実の心からの祈りを捧げることが一体何回できたであろうかと恥ずかしく思うものです。どうぞそのような私どもを憐れんでくださり、御言葉によって正してください。神様、受難節からイースターに向かうこの時期、感謝と希望を持って過ごしたいと願いつつも、この春は心の重い暗い気持ちを拭うことができずに、大きな祈りの課題をいくつも与えられていることを思います。この2週間余り、ウクライナの状況を固唾を飲んで見守る日々が続いております。人間が犯す最大の罪の一つが戦争であることは、神様、あなたが一番よくご存知でいらっしゃいますから、どうかロシアの軍事侵攻を止めて、停戦に至る道筋を力ある国の指導者たちにお示しくださり、身胸にかなった方向へお導きください。もうこれ以上の死者やけが人が出ませんように、避難せざるを得なかった人々が祖国へ戻って安心して暮らせる日が来ますようにと願います。ウクライナの人々が団結して命がけで戦う姿に、祖国の自由と平和を守る強い決意が現れていることをひしひしと感じます。祖国という言葉の持つ重みは、東日本大震災による津波や原発事故でふるさとを離れざるを得なかった方々のふるさとへの思いと共通するものがあるように思えます。あの大震災から11年、亡くなった方、行方不明の方合わせて22,209人、原発事故により避難生活を余儀なくされている方々はまだ33,400人もいらっしゃることに心が痛みます。行方不明の方々の手がかりが何とか見つかって、ご家族のもとへお帰りになることができますように、捜索にあたる方々をどうぞ励ましお支えください。福島の帰還困難地域の皆様の愛するふるさとへ安心して戻られる日が来ますように、そして被災地のそれぞれの教会の上に主の祝福が豊かに注がれますようにお祈りいたします。ウクライナ国民のため、震災被災地復興のために私たちに何ができるか、何をするべきなのかを真剣に考えて実行するものとならせてください。春はまた卒業や進学、旅立ちの時でもあります。コロナ禍の中、さまざまな制限を受け、不自由に耐えて過ごした子どもたちが卒業し進級していきます。本当によく頑張ったと拍手を送りたいと思います。どうぞ神様、越谷幼稚園、教会学校につながる子どもたちの進む道をこれからも守り導いてください。依然として私たちにはコロナ禍の生活が続きますが、気持ちを引き締め、心折れることなく感染対策を怠らずに過ごせますように、遠からず必ずマスクを外して笑顔で集い、賛美歌を全部大きな声で歌える日が来ると信じて、希望を持って歩むものでありたいと願います。どうぞ神様、越谷教会の歩みを祝してください。病床にある方、辛さや悲しみの中におられる方、介護や看病に労しておられる方の上に、あなたのお慰めとお支えが常にありますように。石橋先生、棚橋先生、鈴木先生、清水伝道師のそれぞれのお働きを祝し、ご健康をお守りください。これより御言葉をいただきます。語られます石橋牧師を聖霊で満たし強めてください。聞く私たちの心と耳を素直なものとして、御言葉をまっすぐに受け取らせてください。感謝と願い、集う皆様のお心の内にあるお祈りに添えて、尊きイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。賛美歌90番、 告白、使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、あなたの罪は許されたと題して、石橋秀夫牧師です。
今日の御言葉から示されること、それは常軌を逸した熱心が主イエスキリストの心を動かしている。常軌を逸した熱心によって、文化庁の職員の心を動かした、妻の話でありますが、文化庁では宗教時報というのを発行しています。この宗教時報に原稿を書いてほしいと言われて、文化庁長官賞の受賞の感想文を書きました。その構成したもの、構成してほしいと、その時報で出す文章と写真が送られてまいりました。その原稿の確認をしたという返事をメールで出したのですが、その時に越谷幼稚園で幼子とともにの2月号、これを添付して確認のメールを送りしました。そうしたら女性職員から感謝のメールが送られてまいりまして、妻のことを覚えてくれたんだということを思いました。当日海老蔵さんのサインをお願いできなかったことは少々心残りです、でこのように書いてありました。あの日のことを思い起こすわけでありますが、越谷教会員から絶対にサインをもらってはいけない、絶対サインをしてくれないからと言われて、本人にも私が言ったわけですが、しかし、式が終わって、集合写真を撮るところで、自由になりましたので、妻は早速海老蔵さんのところに飛んで行ってサインを求めたわけです。こうやって断られたわけです。でその時にこうやって私の顔を見て、断られた、私の顔を見た喜んでいるわけです。そしてその後すぐ私のところに飛んでまいりました。ちょうど女性職員と話をしているところだったんですが、私ではなくて女性職員に向かって海老蔵さんにサインをもらってください、というふうに言ってきたわけです。で厳しく、叱ったわけです。恥をかかせるな。しかしめげないで、狭い行動の中の追っかけをしていたわけです。で、ただ、私が海老蔵さんの写真が載ってるぞということで、確かに宗教時報のその文書をずっと見ていきますと2つの写真が載っていて、受賞している私の写真と妻ともう一人の受賞者と私3人で撮った写真、それを見て、奥様は喜んでおられると思いますというふうに、メールが届いたわけです。何が喜んでるかというと、 そこに海老蔵さんの写真が載っているわけです。確かに海老蔵さんが載っているわけです。で妻は小躍りして喜びました。妻の上京した熱心がその写真、職員を動かして、そしてわざわざその写真を見つけて送ってくれた、まあ、本当に感謝であります。ただこのことをお話しするのではなくて、越谷幼稚園の2月号お手元の資料に掲載してありますが、この文章をその女性職員の上司が読んで、そして私にメールをよこしてくれたわけです。でこの職員の方は、私の文章を読んで感銘を受けた、感化されたということで、田無牧師に今回の資料にこれを掲載しなさいと言ったのです。お手元のにその資料が届いておりますが、その時田無先生言ったことは、この文章のどこがいいんだろうねと言われてしまいましたが、まあ、文化庁のその女性職員の上司が、感銘を受けた、感化されたって言ってるもんですから、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思って、これを今日挟んだわけです。でただお話ししたいことは、この女性職員の上司、その方が自分の役割について、書いてくれています。自分は専門職として、文化庁で働いている、大学院で宗教学を学んだ、自分の専門は文化庁が管轄する宗教を把握すること、それが自分の使命であると書いてありました。また個人的には、現近代の仏教に興味があって、このことの論文を書いた、そして今はキリスト教に興味があるというふうに書いてありました。そして聖公会で、牧師であり宗教文化庁の宗務課に、で働いた信仰者の論文を書いたというふうに、記されてありました。そして武藤富美男というプロテスタント新しいの先輩ですが、満州国におけるその働きに対して興味がある、調べているというふうに書いてありましたので、キリスト教に興味があるんだ、だったらということで、日本キリスト教団が出版局が発行している日本キリスト教団資料7巻あります。7巻、これを出版局の方から送ってもらいました。そしたら先週、感謝のおはがきをいただきまして、その中に私はキリスト教に興味があるというふうに記されていました。最初のメールで研究者としてキリスト教に興味があるということから、はがきには、キリスト教に興味があるというふうに、信仰的な目で、見ているということに感動いたしました。それならばということで、今度は信徒の友の3月号を送ろうと思っています。3月号です。清水義弘先生が何度も何度も読んで感動したって言ったよね、はい。素晴らしい私の文章が載っておりましたので、 まだ残っております。500円です、特別2割引きで売ってもらいましたが、まもなく4月号が参りますので、その前に全部買っていただければと思います。コマーシャルです。キリスト教に興味がある、研究の対象としてなくて信仰の対象として興味がある、このことに、この文章を読んで大変感動しているわけであります。今日の聖書には主イエスに関心のある者たちが集まってきています。主イエスに興味を持つ者たちが集まってきています。しかし信仰の対象ではなくて奇跡を見た、主イエスにの関心は教えを聞いているけども、主イエスに本当に出会っていない群衆、群衆ではありませんね、家いっぱいに集まった人々の話が今日の聖書であります。ペテロの家、カフェルナウムのペテロの家の出来事と思われます。このペテロの家で常軌を逸して常軌を逸する熱心によってイエス様に出会い、中部を患った者たちと、そしてこれを運んできた人々の信仰、この信仰が示されているわけであります。神の技を見た、今日は驚くべきことを見たと賛美の声が沸き起こっている、それが今日の聖書の箇所であります。17節を見ていただきますと、ある日のことイエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。このように記されていくわけであります。まずはじめにファリサイ派と律法学者たちのことが記されていくわけであります。このファリサイ派と律法学者たち、常軌を逸した熱心によって主イエスと対決し、また主イエスを殺そうとする者たちであります。この熱心についてローマ書に記されているわけでありますが、私は彼らが熱心に神に仕えていることを明かしますが、この熱心は正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義には従わなかったからです。このように記されているわけであります。神には熱心であるけれども、義を求める神の義ではなくて自分の義に熱心であるもの、その問題が指摘されていくわけであります。18節19節を見ていただきますと、すると男たちが中部を患っている人を床に乗せて運んできて家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法を見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし人々の真ん中のイエスの前に病人をとごと吊り下ろした、とこのように記されていくわけであります。常軌を逸した熱心、この熱心が主イエスをと深く出会うことになっていくわけであります。この人々は中部で苦しむ人を運んできた。自分の痛み、中部に苦しむ者の痛みを自分の痛みとして受け止めて、何としても主イエスに出会いたい、主イエスの力によって 癒してもらいたいという強い熱心を持って八重の瓦を剥がす、そして吊り下ろすと常軌を逸した技をなすわけであります。決して諦めない、この人々の熱心が、愛の技が主イエスによって受け止められていくわけであります。二十節を見ていただきますと、イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと、許しの宣言の言葉が響くわけであります。まず考えさせられる言葉、主イエスの周りに集まっている人々、家いっぱいに集まっている、今主イエスに出会いたいという熱心に主イエスを求める者たち、者たちの思いを吹き飛ばす。家の中に入ることができない、このことに目を向けさせられるわけであります。イエス様の周りに集まってきている、しかしイエス様の周りに集まっている者たちがイエス様に出会う道を閉ざしているということがありはしないだろうか、まあ、私たちに問われるわけであります。イエス様を中心に集まっている、しかしその私たちがイエス様の御言葉、語る御言葉、その技を見て本当に感動し、その信仰を持ってイエス様に深く出会っているだろうかと問われたともに、熱心にイエス様を持てる者たちを拒む存在になってはいないだろうか、まあ、そのことをこう反省させられるわけであります。主イエスの前に集まっている者たちは罪の認識はありません。しかしそこに深い罪があり、その罪のただ中にイエス様が立っておられる、この情景を思い浮かべることができるわけであります。このイエス様を取り囲む人々、罪がイエス様を取り囲んでいる、その中に、罪のただ中に主イエスの許しの宣言の言葉が響き渡るわけであります。そして驚きと賛美の歌が、賛美が響き渡った。強い驚きと心からの賛美が湧き起こっている、このところに今日の聖書のメッセージが示されていくわけであります。主イエスは人々の信仰を見て、ここで中部を患っている者の信仰がどうであったかということは記されてはいません。しかしこの痛みを持っている者を運んできた人々の信仰を見て、逸脱した行為を持って、常軌を逸した技を持って、何としてもイエス様に出会いたい、出会わせたいというこの人々を見て、罪の許しの宣言がなされていくわけであります。あなたの罪は許された。イエス様の最初の言葉は、あなたの罪は許された。これがイエス様の最初のお言葉であります。罪の許し、それを求めるために 供え物をしなければなりません。動物を持ってきて、祭司がそれを用いて焼いて、財政という儀式をするわけであります。財政という儀式なしに直接に主イエスは許しの宣言をなさっておられる。このところにイエス様はどなたであるかということが非常に強烈に強く示されていくわけであります。まさにパリサイ人と律法学者はそのことを鋭く受け止めるわけであります。そしてイエス様を信じるようになるかというとそうではない、反発するわけであります。神を冒涜する者として主イエスと対立していくわけであります。主イエスを殺そうとしていく、殺そうと働く者となっていくわけであります。主イエスは「あなたの罪を許された」「起きて歩け」とおっしゃるわけでありますが、パリサイ人と律法学者たちが心の中で、マルコ福音書によりますと心の中でつぶやくわけであります。21節で、ところが律法学者たちとたちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜することをするこの男は何者だ、ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるのか、このようにつぶやくわけであります。22節から23節を見ていただきますと、イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何をこの中で考えているのか、あなたの罪を許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪をする権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。イエス様の御業が示されていくわけであります。ここで注目させられることは、また今日のメッセージの中心として響くことは、罪が許された女性、罪の許しと病の癒しというものが二つのことが一つのこととして示されている。今罪が許された女性、病が許された女性というふうに言いましたが、ルカ福音書においては罪に許された女性と病が許された女性、二人の出来事が示されています。罪の許しと病の癒しが一つであることがルカ福音書によって示されていくわけであります。二人の女性というのは、一つはルカ福音書7章36節に示されていることであります。罪深い女性がイエス様の足元に近寄り、涙を流して主イエスの足を濡らして髪の毛で拭う、足に接吻して香油を塗る、あの出来事であります。この罪深い女性に対して罪の許しの宣言がなされるわけであります。あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。このようにルカ福音書の7章49節から50節に記されていくわけであります。もう一人の女性、それは12年間出血が止まらないで苦しむ、この病に苦しむ 女性の話であります。この女性がイエス様の衣の房に触れるわけであります。そうすると直ちに病が癒されたというあの出来事であります。女は隠しきれないことを知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由としたちまち癒された次第を皆の前で話した。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい。ルカ福音書の8章の47節48節に示されている出来事であります。この出来事によって2つのことが、1つのことである、2つのことがイエス様においては1つのことであると示されていくわけであります。癒されたとあります。救われたとあります。私は仲介者を見ながら仲介者の感動が示されてくるわけです。仲介者の感動、それは何かと言いますと、ここでは許されたという言葉と救われたという言葉が一つの言葉で表現されている。このことを驚きを持って仲介者が語っている。その思いが伝わってくるわけです。許されたということと救われたということが一つの言葉で、ギリシャ語の一つの言葉で表現されている。このことを仲介者が非常な驚きを持って書いていく。私もこのことに感動させられるわけであります。イエス様においては罪の許しということと病の癒しが一つのこととして示されている。そのことに驚きと感動を覚えるわけであります。主イエスは罪を許す権威を持っておられる。そして罪の許しの宣言をなされるわけであります。しかしまた同時にそれは病に苦しむ者のその苦しみを癒される。イエス様の御業が同時に示されるわけであります。25節と26節を見ていただきますと、その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言ったと示されてくるわけであります。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。罪の許しの宣言が同時に病の癒しとして示されていくわけであります。病から立ち上がって生きていく力が与えられた。そして神の技を見つめて、今日驚くべきことを見たとペテロの家に集まっている者たちが感動して神の賛美の言葉を語っているわけであります。パラドックスという英語がありますが、逆説を意味する言葉は、ここの今日驚くべきことを見た、このギリシャ語が語源となっています。パラドクサと言いますが、ここにしかないギリシャ語の言葉です。パラドクサはここにしかない。パラドックス、英語の逆説という言葉の語源となっています。もう信じられないことを見た、ありえないことを見た、 もう自分の思いが、自分の内にある思いが吹き飛んで、神の技の中に包まれて、人々の驚きと感動が示されていくわけであります。今日驚くべきことを見た、高らかに神を賛美する声が湧き起こっている、このことに今日のメッセージが示されていくわけであります。私たちはそのような礼拝を捧げているかどうか問われるところであります。今日驚く技を見たと、私たちは日々神の技を見て賛美の歌を高らかに歌うことができる、礼拝を捧げることが許されている、イエス様の十字架の御業であります。罪のただ中にイエス様の十字架が立てられて、私の罪の許しの宣言がなされている。そしてまた同時に復活のイエス様の命に包まれて、大きな喜びの世界が示されている。この感動をこの礼拝において繰り返し味わうことが許されている。私たちはこのペテロの家に集まってきた者たち以上の大きな恵みに包まれている、キリストの許しの愛に包まれている、そのことを今日驚くべきことを見たと、高らかに死を賛美する歌を歌うものであるかどうか、礼拝をするものであるかどうか、そのことが問われているわけであります。罪の許しの宣言は日々私たちを肉体の痛みとして背負いながら生きている。しかし罪の許しの宣言において神の技を見ることによって、その痛みから立ち上がって歩いていく力が与えられている。大きな恵みのうちに生かされている、そのことを今日驚くべきを見たと、この礼拝において高らかに死を賛美するものとして生きているかどうか、礼拝を捧げているかどうか、今日の御言葉から問われるところであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主の大いなる罪の許しの宣言のうちに生かされている幸いを御言葉から示され、心から感謝いたします。罪の許しの宣言のうちに生きるということは、日々私たちを苦しめるさまざまな痛み、病、そこから立ち上がって生きる力が同時に与えられること、今日の御言葉から示されています。今日驚く技を見たと言える礼拝を私たちは捧げています。どうぞこの十字架と復活のイエス様の大いなる御業をこの礼拝で見て、心からの賛美をなす者として礼拝する者として生かせめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌260番の B。 献金をお捧げいたしましょう。542番、続いて祝祷をいただき、高僧をもって礼拝を終わります。
Oh, glory there.
なた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに血と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。